はい、どうも、虹パパです。虹パパラジオを始めていきたいと思います。はい、今日はね、久々にした買い物のね、お話をしたいと思います。今回買ったものが、領収書とか言ったかな。はい、今回買ったものがですね、三和電子、はめ込み式押しボタン30ファイっていうことで、アケコンのアーケードコントローラー、アーケードスティックの、ボタンですね。こう、トントントンって押すボタンを買いました。それと、あとは三和電子メタリックレバーボール35ファイっていうことでね、スティックの方の上についてる玉ですね、を買いましたよ。ということで、レバーボール1個と、ボタンが全部で8個。買いましたね。うん。でですね、今回、購入したサイトさんが、アタッサっていうね、ショップさんで買いましたね。通販ショップさんで。うん。なんか、ゲームイベント、エボジャパンっていうゲームイベントがこの前あったんです。僕もね、ちゃんと正式名称がエボジャパンで合ってるのかわからないんですけど、で、ね、販売ブース持ってたりするようなお店さんですね。うん。でね、2000円以上で、送料無料とかね、あったんで、うわ、これはお得やわーと思ってね、ここを使わせてもらったんですけども、一応ね、三和電子株式会社さん自体も、通販サイトっていうのはね、楽天とか、ヤフーとかで持ってるみたいですね。うん。ヤフーはないのか。楽天市場と、あとはオフィシャルストアとかね、一応こういうとこで買えるみたいです。はい。でですね、まあ、今回なんでこのボタンを買ったかというとですね、僕が今使ってる、コントローラー、アケコンがですね、リアルアーケードプロ V、はやぶさ、4プレイステーション4、プレイステーション3、PC ということでね、いうやつを使ってるんですけども、一応この製品の売りがですね、はやぶさユニットで操作性が向上っていう、売り文句がありまして、で、ボタンがですね、従来のボタンから厚みを 1.4 ミリ減少させて、ストロークを 0.3 ミリ短縮、ボタンの戻りが速くなり、素早い入力が可能になりますということで、要はね、押すこう、押す、なんていうかな、遊びが少ないというかね、押したらすぐ反応するっていうような、ところが売りなんですよ。ただですね、まあ、僕が慣れてないからなのか、こう、ボタンの上に手を置いておくと、指を置いておくと、こう、ボタンを押しちゃったりするんですよ。そんな押したつもりはないんやけど、こう、多分ちょっと触れただけでも反応しちゃうんで、なんだろうな、まだ初心者の僕には誤入力が多いかなっていうことで、あとはね、やっぱり、色が、元々のボタンは黒なんで、ちょっと気分転換も兼ねて、うん、この三和電子さんのボタンをつけてみようかなと。で、ゲームセンターとかにある筐体についてる標準のが三和電子さんなのかな、うん、だからゲームセンターのそのプレイ感にと同じっていうことになると思うんですけども、まあそれでね、ボタンを買って、で取り替え自体はねすごい簡単なんですよ。裏蓋外せばもう即でね、アクセスできるんで。ただ、この裏蓋を外すときに、なんかこう、このシール剥いたら保証なくなりますよ、みたいなシールがあるんで、まあそこはもう諦めて、まあ中古で買ったんでね、そこは、まあそこまで気にせずにやったんですけど、裏蓋開けて、で、ボタンがこうピンっていうかこう、クリップで止まってるんで、クリップごと外して、で、買ったボタンを取り付けて、配線をつなぐと。まあ、配線はね、普通にこうケーブルが繋がってるだけなんで、抜き差しだけでね、いけるんで、すごく簡単に変えれましたね。で、実際変えて、どうかな。まあ、音はそんなに変わらないし、押し感もそこまでは変わらないかな。まあ、角がね、はやぶさ、もともとついてたの角が丸いので、この三和電子の分のボタンは角がちょっとカクッとしてるんでね、そこが違うぐらいかな。まあ、でも、全然違和感なくできますね。で、レバーのね、ボタン、ボールもね、黒から、ガンメタリックになったんで、なかなかね、金属質な感じで、気分がね、高まりますね。はい。 で、ボタンが4個あってですね、ストリートファイター、僕がやってるストリートファイター5だと、上の列がパンチボタン、下の列が、キックボタン。弱中強とね、3つずつ使って6個のボタン使うんですよ。で、もう1個ね、ずつボタンがついてるんで、まあ、それはね、同乗しのボタンを割り振ったり、いろんなボタンに、設定できるんですけども、まあ、わかりやすいようにね、パンチボタンは赤、キックボタンは青、で、その他は黄色っていう風にね、割り振って、色変えてね、つけてみたんですけども、よくよく考えたらね、プレイ中に手元見ながらプレイすることないよなと思ってね、あんまり意味なかったかなと思ったりするんですけどね。で、まあね、今回これ変えるにあたって、なんだろうな、こうデザイン天板の、こう、アーケードコントローラー自体のこう天板っていうかね、上の板のデザインってこれ変えれんのかなとか思って、でメーカーによったらこう変えれるやつとかもあるみたいなんですけど、僕が使ってるこの、堀さんのはやぶさに関してはこうそういう変えるっていうようなやつはないんですよね。ただね、やっぱりネット探してると器用な人もいるみたいでですね、実際にプリントアウトして、自分で作ってね、プリントアウトして、で、なんですか、アクリル板みたいなのをね、上から貼って、オリジナルのデザインのアーケードコントローラーね、はやぶさコントローラーを作ってる人なんかもいましたね。いや、僕もあそこまではなかなかできない。手先が不器用やからな。そういうのをね、売ってるようなね、サイトがあればね、もうぜひ利用したい。なんかオリジナルのね、アケコンって作ってみたいようなね、気がしますよね。なんかね、いろいろありましたよ。板アケコンとかね。アニメキャラの子、自分の好きなアニメキャラのね、アケコン作ってみたりとかね、いろいろ、ネットでね、見てみたらあって、面白かったですね。でね、今回こう、ボタンとか探してる時にいろいろ見てて、なんかね、このボタン、アケコンのボタンを、キーホルダーとか、ストラップにね、してるやつがあるんですよ。なんかこれかっこええなと思ってね。あとは、その、ボタン自体がこう上がカバーになってて、オリジナルのイラストとかをね、中にはめ込めれる、押しボタンがあったりとかね、いろいろこう変わってるやつあるなぁと思ってね。で、ボタンって1個がね、200円から高いやつでも、一緒のね、サイズのやつだったら高いやつでも300円、400円ぐらいだったと思うんですよね。でね、これ、印刷入れれるやつだったら、ニジパパラジオの絵入れて、なんかプレゼントにできるんじゃないかなとか思ってね、してるんですけども、まあまあまあまだね、全然するかどうかとかは全然決めてないんですけどね、こんなこともできるなとか思ってね、ゲーム好きの人には結構刺さるプレゼントになるんじゃないかなとか思ってね、考えてはいるんですけどね、するかどうかはわかりませんということで、まあまあまあまあ今回はね、こんな感じでボタンをね、買って気分一新やってますよということで、なんだやってますよというね、お話でございました。
親バカゲ
ーポッドキャスト番組親バカゲームミュージアムよりお知らせです。来たる2019年3月末番組初の公開親バカイベントを館長生誕の地香川県で行います。その名も
春の親バカフェスタ2019 in 香川、イエーイ。
39歳2児の父親バカゲーマーのコロが2人の自由な娘たちと一緒にふるさと香川で大暴れ、イベント当日にお話しする公開収録のトークテーマは、大人も子供もお姉さんも300円、かっこ税別、本気の遠足のおやつコーディネートバトルロイヤル、
イエーイ。イベントに参加するリスナーさんたちが300円、かっこ税別という懐かしくも厳正なる条件のもと、あえて地元のスーパードラッグストアコンビニで大人げなく、そして子供らしく本気で選んだ遠足のおやつを持ち寄り、そのコーディネートとお菓子愛を競い合う、おそらく日本で最も平和でハッピーなバトルロイヤルです。持ち寄ったお菓子はイベント参加者の皆さんにもお裾分け。皆 んなで笑いながら美味しいお菓子と時間をのんびり楽しもう。
日本のお菓子って最高だ。公開収録とお菓子と館長の生歌を楽しんだその後は、目と目があったらポケモンバトル、親バカ芸的ポケカブのんびり対戦交流会、
イエーイ。イベントの後半戦では、今巷で大人気のトレーディングカードゲームポケモンカードゲームを、大人も子供もごちゃ混ぜでのんびりゆるーく楽しむフリー対戦のイベントを行います。バトルに勝っても負けても、オリジナルミニパック感情インパクトを引けるコインがもらえるよ。コインを3枚集めて、館長手作りの限定 GX バーガーをゲットしよう。
普段家族としかポケカを遊んでいない君、ポケカを始めたのになかなか対戦相手が見つからないあなた、ちょっとだけ勇気を出して遊びに来ませんか？親バカ芸的ポケカブは、のんびりポケカを楽しみたい全ての大人と子供たちを応援します。
日時は2019年3月31日日曜日、13時から18時頃まで。場所は香川県坂出市にあります、レンタルスペーススタジオ43にて。参加無料、ただし定員30名となっていますので、参加には番組ブログにある専用フォームから事前申し込みが必要です。
駐車場あり、途中参加途中退室も OK。 広々とした畳スペースでお子さん連れも安心です。お気軽にご参加くださいね。
春の親バカフェスタ2019 in 香川、皆さん香川でお会いしましょう。
はい。それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずは、マハリトさんからいただいております。第267回ダンボール基地の会拝聴。自分も子供の頃、友達と隠れ家を作って遊びました。懐かしい。田んぼとか神社とかで拾ってきたお宝を隠れ家に持ち寄って、日が暮れるまで遊んでました。隠れ家に入る時の合言葉なんか決めて楽しかったな。そして258回将来の夢拝聴。将来ゲームを作りたいなんてすごくいい夢ですね。6月にスイッチでマリオメーカー2が出ますので、どうでしょう。結構本格的なコースが作れて、これにはまるかどうかでゲーム制作に向いているかどうかわかるかもしれませんと、いただいております。マハリトさん、ありがとうございます。まずは隠れ家のね、話ですけど、マハリトさんなかなか本格的ですね。なんかこう拾ってきたものを、なんかおた友達とのなんか共通のお宝にするってね、なんかいいですね、これね。本当少年時代の思い出ですよね。まあ、どんな隠れ家作ったんでしょうかね、マハリトさんね。いやいや、いろんなね、本当は、まあ、穴掘ったりとかはさすがにないかもしれないけど、こう背の高い草があるところでね、草を踏んでこう隠れ家にするとかね、そんなもできるのかな。まあ、あとはね、よくこう橋の下とか。まあ、いろんなね、もんがあるとは思いますけどね。結構いい思い出ですね。合言葉もいいですね。山といえば川みたいな。どんなオリジナルの合言葉をね、してたんでしょうか。そして将来の夢のね、回ですけども、マリオメーカー2が出るんですね。うちはね、マリオメーカーの1は持ってて、子供たちもね、いろいろ作ってましたね。あとはね、僕思うのが、やっぱりレゴ。レゴとかってやっぱり結構こう独創的なものが作れるんで、こういうなんだろうな、作るっていうクリエイティブなものには向いてるのかなと思ったりね。あとはうちの娘とかね、息子とかもよくやってますけど、マインクラフトね、マインクラフトとかもね、そういうなんだろうな、想像力を養うのにはすごくいいんじゃないかなとかね、思ったりもします。マリオメーカー2はどうかな、ちょっとね、また調べてみたいと思います。ありがとうございます。 はい、そして続きまして、タカさんからいただいております。編集あれこれ会拝聴、オーダーシティの正規化は一度も使ったことがありませんでした。何がどう変化するのか試したいと思います。といただいております。ありがとうございます。これね、正規化僕もね、実はよくわかってなくて、なんともね、ちゃんとしたことは言えないんですけど、ネットでね、一応オーダーシティ、使い方とか調べれば、使い方はね出てくるんで、そこでね、見てみると基本的な使い方は一通り、わかるんじゃないかと思ったり、正規化とかのことも書いてるのは書いてたような気がしますね。うん、まあ一番簡単なのはね、自分でちょっと短いね、放送 2,3 分の撮ってみて、それでね、オーダーシティの機能全部試してみて、前後でどう変わるかっていうのをやってみるとね、わかりやすいかもしれないですね。はい、タカさんありがとうございます。ということでね、今回メッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、
焦らない
花と心に水を虹パパラ